山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
だけどね、あのカンボジアに行ってね、あ、変な話、あの渡辺さんがこう涙をポロッと流して、あの車の中から、あの悪路の道をね、現場に行く途中に、あそこあれってすごいですよね。だからそういうシチュエーションでカメラを多分回したんでしょうけど、あの瞬間というかね、
あのね、彼、あのカメラマンは、助手席に座ってるんですよ常に、
なるほど。
これね、私ね、びっくりしちゃったんですけど、彼は一時たりともカメラを離さないんですね。絶対離さないんですよ。
で、なんかその時になったらもうすぐカメラ回す。
もうすごいんですよね。それで、あのカンボジアは実はあそこの映像の中になかったんだけど、7時間、悪路を来る、こう乗って帰ってくるんですけど、夜になるのね、で夜になったら周りは真っ暗でしょ、そしてあの自分たちの車のライトだけが頼りになっちゃう、でこんなところでパッと前にいたらもうね、牛がいたりよ、そこに2人3人乗りの自転車があったりとか、それから三輪車みたいのがあったりとかっていう、もうそれをはっはっってこうやって見ながら、もうドキドキしながら、そうやってカメラマンは助手席にいるんですよ。7キロだか10キロのカメラをもうあの膝の上に抱えてずっとそこに乗ってるのね。これってね、すごいって思ったので、一番もう我々は帰ってきた時に、いや、よかったよねって、そういうこうなんていうかのも安堵、これは今回のこの撮影の中で一番、スリルがあったのが、あのカンボジアのあれだったんだけど、そういう中をこう経過してきたんだけども、でもね、カメラマンってあのすごいなと思うのね。私はあそこで本当に、車から外を見ていて、あのなんか思わず涙が出てきちゃったんだけど、それを彼は捉えちゃったんですね、だから本当に私もう外に向いて泣いてたつもりだったから、
撮られてるって意識をなくて、
全然意識なくて、
でもちゃんと撮ってるわけですよね、その気配を感じてね。
そう、
素晴らしい、
すごいですね。
で、私ってさ、こう、あ、おしゃべりじゃない、だからおしゃべりがなくなるってことは、なんかあるんじゃないって思ったかもしれない。
今までずっと喋ってた渡辺さんが急に喋んなくなっちゃったみたいな、なんか空気感があったんだろうな、
いつも違う空気が流れるんでしょうね。
なるほどね。いや、まあでも、まあ、本当に一生に一度のっていうね、さっきの集大成みたいなね、まあ、でも素晴らしい番組、あの映像はずっとこれから残っていくし、宝物になりますよね。
そうね、一つのね。それでね、実は、まあ、本当にずっとなんか NHK のこの話になっちゃうからあれなんだけども、実はあのディレクターがあのこんな話をしてくれたんですね。あの私、あの、まあ、プロフェッショナルっていろんなもっとすごい仕事をしてる人ってたくさんいるじゃない、どうして私なのよっていうところもあって、私さ、普通のおばさんだし、なんか
普通のおばさんじゃないですよあの言っときますけど全然普通のおばさんじゃないですよ渡辺さんは。
普通のおばさんじゃない、
全然違うと思う。
ああ、そうかな、なんかやってることってなんか全然こう普通のことをやっていて、あの特別私技術があるわけじゃない、それから特別にその例えばアートをやってるわけじゃないし、あのそれからすごいバックグラウンドがあって、百何十年続いてる会社の何とかをなんていう、そういうことでも全くなくって、まあ、あのプロフィールの中にもあったように、北海道の生まれで百姓の娘で、
お百姓さんなんですか。
そうなんですよ、
ね、でもそこはちゃんと大地に根ざしてるルーツあるんですね、そういうことだった。
これね、みんなさ、 原風景ってあるじゃない。
そうそうありますね。
なんか話ずれちゃった？
いやずれてないけど、でもまあ取り留めがないっちゃ取り留めがない。困ったなっていうのもあるんですけど。
今何話したっけ？
いや原風景ね。
原風景
ルーツみたいなものでしょ？
うんそう、うん、あのね原風景は、うん、実は私北海道生まれのだからあの斜里郡斜里町っていうのはオホーツク海に面している。
流氷が流れてくるところなんですか？
流氷が流れてくるのね、うんうん、それで小さい時は流氷の上に乗っかっているアザラシとか、うんうん、そのトドに、こっち側から雪のあのなんかこんなの玉
を投げて
それでこう遊ぶっていうそういうのがあの私にとってのあのなんか小さい時の遊びで、うん、それからカラーになると、日光キスゲってあのこっちであるとユリ黄色いユリがあって、はい、それからハマナスがあってっていう、あの原生花園っていうところなんだけど、そこを私の姉と一緒にその帰る電車賃がなくてずっとこう歩いてきたっていう線路伝いに歩いて帰ってきたっていうね、うん、そんなことがあって、それがあの私の中におけるカラーの、うん、
何色と何色、黄色と
ピンクと黄色、
ピンクと黄色ね、うん、
でハマナスとユリ、
そうか、背景はでもグリーンですか、その後ろは、う
ん、ああグリーンとそれから海のあの水色
あでも南の海じゃないから、うん、ちょっとくすんだ色ですよね、
色なのね。でそれが私の中の一つの色のある原風景なのね。でそれはあの悲しい、あのある意味で原風景でもあるわけ。
お金がな
く
て、
そうお金がなくて姉と一緒に夜な夜な歩って、あの線路の脇に寝たのね。
そうなんですか。
ここもちょっと脱線するとすごく時間かかっちゃいそうなんだけどちょっとまあ走ってその
走って、
お姉さんとなんで線路を歩いてたんですか？
網走の水族館に行ったの、う
ん、水族館に
行くのに
行ったんだけど、
うん、帰りは電車賃がなくて、
はい、使っちゃったから
歩いて帰らなくちゃいけなくなっちゃったのね。それで日光キスゲをいっぱい抱えて帰ってきたの。でもね疲れてきて1本捨て2本捨てって最後には疲れちゃったから線路際で寝ちゃったのよねって。
じゃあお姉さんも無計画な方だったんですね
でそういうなんかね、うん、ちょっとあのカラーはあって色とりどり の色があるんだけれど、それは私にとってちょっと寂しい、あの、うん、なんか色なんだろうね。でも私の一番の原風景ってあの雪の降っている中にススキが、うん、風になびいている葉っぱがヒヒヒヒヒってこうなびいてるじゃない。
播州初冬ですね、うん、そうするとススキがあるということは、まあ、秋の終わり頃から
雪が降ってる
で、そこに雪が降るわけですね、うん、そう初冬、うん、雪が初めて降る、
うん、そうそう、それでそこにあのこうあの葉っぱがなんかピピピッとこう風に、うん、なびいている、 その白 と茶色、うん、それが私 あのすっごい原風景、いつもそれが思い出すのね。それでオーガニックコットンなんだなと思うの。
でやっときましたよオーガニックコットン僕どうなるかと思いましたよもうこう今日一日 NHK の話とあのアザラシオットセイの話で終わっちゃうのかなと思ってやっときましたね。
来ましたね。
すいません。
で僕ねずっと聞きたかったのは、うん、その90年でしたっけ、うん、テキサスでオーガニックコットンに出会ったという、うん、そのさっき その北海道の、まあ、風景と同じようにそのテキサスの風景とその状況をどういうシチュエーションでそのオーガニックコットンに出会って、その時渡辺さんが何を思ったのか、まあ、あのよくあるのはそんな大それたことを別に思ったわけじゃないんだけどっていうのはあるんですよ。いろんなゲストの方とメッセンジャーの方と話しててもその時はそんな大それたことだと思わなかった。ただ直感的になんかビビッと来たんだよとかってのあるんですけど、どうでした？そのテキサス何しに行ったんですか？第一テキサス。
テキサスはあの農家があるよね。
あの農家あると思います
。農家がですけど綿の栽培している農家で、その時も今もそうなんだけど、
綿ということを目的にやっぱりその
そうです。
それはなんで綿だったんですか。その当時は
綿を買うのに、
綿を買おうと思って行ったんですか。
そうです、あのオーガニックファーマーが、はい、その当時26人ぐらいいらしたのね、うん、あまり今も増えてないんだけど、はい、26農家が集まってテキサスのオーガニックコットンの、まあ、生産者組合を作って いるんだけども、とにかくあのその当時はテキサスが一番そのオーガニックコットンを栽培していたんですよね。
それはなんでそのオーガニックのコットンをということで行かれたんですか。その当時はまだ、アバンチさんはまだ、タスコさんの販売とかをやってたわけですよね、なんかそういうきっかけがあったんですか。
はい、あのちょうどそのイギリス人の方が、もう本当にすごいナチュラリスト でその方がアメリカにオーガニックコットンがあるので、輸入してくださいと、インポーターなんですよ。私ずっと貿易をやってたので、そのオーガニックコットンをアメリカから輸入してください
と、彼のオファーで、
彼女のオファーで
輸入してくれと、
輸入してくださいということだったんですね。
わかりましたと言って、はい、渡辺さんはそのあの、まあ、貿易商社として行ったわけですね。渡米したわけですね、
はい、あのその時はもうあのテキサスじゃなくてニューヨーク、ニューヨークにあるあの、まあ、アパレルメーカーから生地を輸入してくれ、はい、ということが始まりなんですね、はい、でもその生地を作ってる人たちはあの、まあ、ヒッピーみたいな人で、なかなかビジネスっていうその、なんか時間軸が我々のビジネスをするのとちょっと違っていて、こういうこと欲しい、ああいうこと、ああいう情報がって言ってもなかなかその我々のスピードに追いついてくれなくて、でそれでもうすごいフラストレーションがあった、でその時にあの原名はテキサスにあるんだ、テキサスから買っているっていうことを聞いて、はい、それで、まあ、いても立ってもいられず、テキサスの農務省に電話して、で私あの実は日本でこういう形でオーガニックコットンをあれして、まあ、輸入してるんだけれども、まあ農家の人に会いたいっていうことで、まあ、伝えて、それでご紹介をいただいて行ったっていう、それがまあきっかけなんですけど。
どんな景色でしたテキサスって、
お盆。
え？
お盆？
お盆？
お盆。
意味わかんないんですけど。
お盆わからない？
わかんない。
お盆まんま地球って丸いじゃん、はい。丸いお盆の上に私が立っているってそういう感じなの。
あ、要するに360度地平線がこう、まあ、湾曲してる感じのぐらい広いって意味ですか、
そう、山がないのよ、山がなくって、私が行ったのはね1月かな、要するに大地は茶色なの、茶色い大地しかないわけ、でその大地に私が畑に立ってる、道路に立ってるんだけどね、道路に立っていて360度ぐるりと見渡すと地平線ばっかりなの、
そこに綿花畑がある。
そこが綿花畑、
あ、全部
全部が綿花畑、
見渡す限り綿花畑。
でも冬だから何も植えてないわけ、全部土なの。
土なんですね、
茶色い土なの。でその茶色い土にの上に私が突っ立ってるわけですよ。どうよ、みんな想像してよ。
想像できないよね、
立った人間にしかわからないもの。
まあ一言で言うとお盆。いやそれでね、だからその分かりませんよ、もう多分何百回も聞かれたと思いますけどね、そこでそのオーガニックコットンと出会いっていう衝撃的な出会いじゃないんですか。今の話を聞くと、なんか土の、地平線の真っただ中に渡辺さんが一人立ってると、なんか僕のイメージと違うんだけど、なんか、あ、これがオーガニックコットンなんだって、なんかこう、なんかその綿を手に取ってとかね、そういうんじゃないんですか。なんかこう、
あのみんなねなんかすごいドラスティックなことを考えるんだけど、でも私ねすごくなんか、オーガニックコットンこれだっていうことではなくてね、なんか人間ってすごくちっぽけで、なんか自分のやることって何なんだろうっていうね、なんかこれだっていう感じのそんな大きな決断でもなくて、なんかむしろあのテキサスはうちの会社オーガニックコットンに携わる時の 本当に原点だったんだけど、うん、原点って人間があまりにも小さい、
うんうん、
ということが原点になってスタートしてんのかなって、うん、そんな感じかな。
もしかしたら北海道とつながってるかもしれません ね、うん、ねだからその、うん、雪のすすきの景色もそうだし流氷の、うんねうん、あの雪の玉投げてもアザラシには届かないでしょ。
届いたらすごいですね。
だから多分 そこにやっぱりあの北海道のね、うん、あの大地っていうことともっと広いテキサスの大地、
う
ん、でもそこにやっぱ渡辺さんのこうなんていうかな人間ってちっぽけよねっていうのは共通してるものがありますよね。
共通してるのよ。あのねラスベガスに行った時に、うん、また話が飛んだってみんなあるかもしれないけどあのあれなんだっけあの、はい、なんかすごい谷があるじゃないラスベガスの近くにな
んとかバレー
なんだっけ
グランドキャニオン、
うん、グランドキャニオンをに行った時に私あのそれは人間があんまりにもちっこいなって思ったのは、うん、一番最初20何歳の時だったかなグランドキャニオンに行った時に、うん、初めて人間の小ささと私たちの持っているスケールの違いになんかこうってこんなの私のスケールっていうか物差しの中にはない世界っていうのを初めて感じたのがそのアメリカのグランドキャニオンだったね、うんうん、そしてその次にあの実はあのテキサスだったよね、
うんうん、
テキサスは360度まん丸くなるのよそこにいるっていう
ってことはその綿花畑は、うん、その地平線の彼方まで綿花畑 でそこが収穫終わってるわけだから、
うんまあ、何もないんだ
から、ね、でもどれぐらいあるんですか距離的には
分かんないどのぐらいあるんですか
見渡す限りっていうと、うん、もうまあ一言で言うと見渡す限りだよね、
うん、
そのまんまじゃみたいな
山がないんだもん
山ないもんね、うん、
全部平坦なの、うん、なんかそれを、うん、なんかねそこに綿がこう植えられるってすごいことじゃないみたいなねそんな感じにな
んかでも渡辺さんってあれじゃないですかその人間ってちっちゃいわよねなんだけどそのでっかいものに向かっていきたいんじゃないですか
かもね
なんかだからこそ
しかも小さいしさ
なんかそのコットンがというよりもその大地に向かっていきたかったんじゃないのかな、
うん、なんかそうかもしれないね
結構いいこと言うでしょ僕、
うん、すごい大地に向かっていきたいっていう
なんかその本当になんか より大きいもの人間はちっちゃいということを分かった上で、うん、そのより大きいもの大きいものに常に向かっていかれてるような僕は気がするんですよ。
今回のメッセンジャーアバンティ渡辺社長のオリジナルブランドプリスティーンの商品を求める場合は検索エンジンからプリスティーンと検索していただくとホームページが出てきますのでそちらへどうぞ。1月8日発売のベジステディ号第14号におきましてアバンティさんが発行されておりますそばかす通信の最新号が付録でついてきます。皆様どうぞご購入ください。
ロハストークメッセージ。
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。